呼吸するお寺大手院が送りますインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、今回2011年12月に収録させていただいておりますが、六原新建築研究室の六原正和さんにお越しいただいています。
はい、
住民に託すこと、このテーマを、4回にわたってお伺いしておりまして、まず六原さんが建築家になられていく道のり、そして、唐堀という町に関わっていくその背景、そして、その唐堀の、まあ、大体5年ぐらい2001年から2006年ぐらいまでのお話を、ざっと、お話しいただいたわけなんですが、当然、その数十年にわたる、取り組み、十数年にわたる取り組み、2001年から、2005、6年、まあ、実に濃密なところだったので、まだまだ語りきれないところもあると思うのですが、唐堀、その町に関わりながら、実はその唐堀の関わりを通じて、いろんな町に、その活動の幅が広がっていかれたのが、この2005年、6年、活動を始めて、5、6年のところからまたどんどん深まっていったように感じております。今回第3回目、第3幕はですね、このその他の町へと、当然その他の町に活動が広がる中で、唐堀の界隈にどんな、また新たな変化や、機運が出てきたのか、そのあたりも伺いできればなと思っております。
はい。はい、まあ、ちょっと唐堀を離れてですね、宋、蓮、それと宝ですね、宝というあの3つ目 の、 あの複合施設もあるんですけど、こういったサブリースによる、建物の再生っていうのを始めたわけですね、
うん、
で、これは実は、建物の持ち主で、運営者それとテナントさんで、この3社でですね、費用を出し合って建物を再生していくんですね。でそれと関わる人が、多ければ多いほど、伝える人が多くなるっていう話ですね。
なるほど。
でそういった中で、他の地域からねいろんな打診があったんです、
うん、
2005年あたりから、
ね、だんだん有名になっていくわけですよね。唐堀でこんなことが、ね、長屋が再生されてる、うん、その方法も不動産屋だとか大きなこう何かがやっていくんじゃなくて、多くの人たちが手を携えながらそういう方法があるんだってことが分かっていく、
う
ん、
そう
ですね、うちも何かできないだろうか、
うん、はい、で唐堀にほど近い、上町でですね、印刷工場があったんですね。印刷工場と住宅、木造の2階建ての住宅に鉄骨の3階建ての工場がくっついてるような、うん、建物があってですね、うん、これを運営していってほしいという話です、
うんうん、
で、同時にですねこの唐堀界隈で、宝というね、3つ目の複合施設、うん、
いわゆる萌えってやつですね、今で言うと。その前ですよね。萌えは後からブームになっていった。
そうそうそう。
はい。
萌えって言われるとちょっと恥ずかしいんですけど、
はい。山に明るいと書いて、萌え。ほう。まあ、それをほうと読む。
はい、
これ当初、2001年に、まあ、オープンされた宋。まあ、これ拡充して、また、南側に展開されてますが、宋ができ、
はい、
で、その後、蓮。これ2002年でしたかね。
はい、そうですね。
で、2005年に宝。これ、順番を逆に読むと、いわゆる宝蓮宋というこの3つがセットになるっていう、
はい、
なんか意図だったんですか、これ。
名前は後でつけました。
唐堀町跡も後から名前がついてくる。
蓮はね募集の段階で名前が決まってました、
はい、
これは宋の時に、名前が後で決まったんで、うん、最初からつけておく方がイメージがあるやろういうような感じで、
うんう
ん、で、まあ、3つ目の施設はこれはもう逆から読むと宝蓮宋になってるわけなんですけど、うんうん、まあ、3つの施設が完成して、
うん、
町づくり僕らのやってることが芽生えていくんではないだろうかというこじつけでね始めています、はい、でまあここ単純に今まで宋と蓮は、複合商業施設でした、
はい、
で先ほどの上町で由比っていうのと、唐堀で宝っていうのこれが同時に、こう始まるわけなんですけど、 由比ではですね、もうちょっと、地域のことを意識できるような、うん、まあ、僕らはここでこの上町で、別にあの活動をやってたわけじゃなくして、突然この、箱門を運営していくわけですね、うん、そんな中でどうやってこの地域とつながっていこうかということで、当初は名前がもう少し違ってたんですけど、今では地域交流スペース、うん、ゆいというような、ね、うん、名前で、運営してます。
結ぶっていう字ですね。
結ぶっていう字ですね。
いろんな縁が結ばれるとか、そういうこともあるのかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、うん、でこれはあのそもそもあの山口さんも一緒に、上町大使から町を考える会の活動もね、はい、ここでやっていこうということでですね、
は
い、
2003年に発足した、まあ、ネットワーク組織ですね、上町大地界隈の、まあ、どこまで界隈ですから、あの上町大地区域っていうのがあるわけじゃなくて、その周辺部分も含めて、コリアタウンの皆さんですとか、あるいは、今この収録をさせていただいているこの大手院、まあ、下寺町の界隈、いろんな、拠点で活動している人たちの、点をこう面にしていく、上町第一っていうくくり方をしてみると、いろいろなんか面白いことあるよねというので、そのネットワーク組織がちょうどその3つの場所の重心みたいなところになるのもあって、多摩作りの界隈に拠点を置こうと、そしていろんなことをやっていった、まあそれがゆいというところになったわけですけど、
今までの単純な商業施設ではなくてですね、その建物を利用することによって、もう少しあの こっちは交流をね深めていこうということですね、うん、で同じく唐堀にあります方はですね、直木35記念館というのを作りまして、これは直木っていうのは、直木賞のね直木さんです、うん、直木賞の直木さんの、名前が直木35、あれはつまり直木35賞になるんですけど、直木35が実は谷町6丁目付近でね生まれてます。で彼のことを伝えるですね、そういった記念館がないわけですよね。
芥川賞とかね、もうなんか芥川賞、はい、芥川龍之介 で、まあ、そういう記念館というか、うん、そういうものも
芥川賞と直木賞でね同時にできてるんですよね、うん、なのにこれだけの差があるという、はい、でまあ、これはあの僕らはですね、あの僕たちのために直木記念館っていうのは作らないでおいてくれたんやと、うん、なるほどいうふうに前向きに考えてます。
なるほど。
そういった記念館を中心に、法というのはその直木の記念館を中心に複合文化施設にしていこうと、うん、ここで僕らは今まで単なるあの商業施設からですね、この2つの施設は非常に背伸びをしてね始めるわけなんです。
複合文化施設、複合っていうと、まずはその、いろんな要素が重なっているということなんですが、はい、このまずはその単なる商業施設じゃないってことの言葉からもありますように、まあ、商業施設も当然あって、
そうですね、
人がそこにやってきて、その中の人がやってくる中でこの地域が生んだまあ、歴史の人物の一人でもあり、今でも名が残っている直木賞の直木35という作家について、見て、そしてまたもう一度町というものに対する誇り、自分をもう一度導きこう、
直木がここで生まれたんだというのをね、地域の内外にね知っていただこうという。
記念館というとなんかすごくこうコンクリート作りでですね、はい、噴水があってとかっていうようなところをイメージされる方もいらっしゃったりしませんでしたか。記念館をみんなで作ろうっていう時の反応、
そうですね、そうですね、記念館いうからね、本当はあの財団なんかがあってですね、お金にも苦労せずにできる場合もあるんですけど、僕らはその資金集めからね、協力者集めからね、始めました、幸い直木賞はですね、非常に、巧妙でありまして、いろんな方がねご存知です。それと毎年、直木賞作家がね生まれてるわけですから、 直木賞作家にまず協力いただこうよということで、作家の皆さんにですね、お手紙を出しまして、こういうふうな、直木記念館を作りたいので、うん、協力願えませんか。割と、協力していただける方がおられてですね、うん、それとあと地域の企業ですね、カラホリ界隈の企業に、お願いしました。味覚糖さんとかマンダムさんとかね、
はあは
あ、大阪本社なんですね、
うん、
そういった企業さんにもお願いしてですね、1年間そういう資金集めの、活動と、うん、同時に物もないんです。なんで物もないのに始めんねやっていうような感じですけど直木の本、古い本ですね、
はい、
そういった 本から集めていくんですよね、うん、でこれも幸いしまして直木の直木35という知名度の低さからですね直木の本は実は安いんですね
ああなるほど、うん、そうか。
実はね、その直木自身の小説っていうのはあまり取り出さされてないんですけど、彼が書いた題材に取り上げたことっていうのは後の小説家がほとんど書いてるんですね。だから直木はほんま一番最初の言い出しっぺみたいなもんですよね。そういう方なんです。で何でもかんでもすごいスピードで書いていくんですけど、それが後の作家さんたちに伝わって、いろんな面から研究されていって歴史が伝わっていったわけですね、
うん、
そういう直木さんからですね、学びまして、うん、僕のムカラホリクラブでも伝えていこうと、うん、それとこういった複合施設の方法っていうのは他の地域でもねやっていけるやろうと、うん、いうことで優位なんかはね、こういう取り組みをね、うん、始めました。
ですからこのまずは法連総と、
はい、
まあ、逆ですけどね、総と連と法という順番で、うん、取り組みを重ね、まあ、サブリース方式という、多くの人たちとともにその拠点場を作っていく、うん、そして、その、性格付けもそれぞれしながら続けてこられて、まずは玉作りという空堀を出たところで、はい、活動し、さらには、大阪市内も飛び出して、
そうですね、
行くということ
。堺にですね、はい、堺の諏訪の森っていうところに、遊、これ遊ぶっていう字ですね、阪海電車がありましてですね、その阪海電車の、ああいうちょっとローカルなイメージの中にですね、うん、昔の高級住宅街がありまして、その、大正時代に建った木造の、ここも住宅ですね、うん、それをですね、複合施設にね、改修しています。でここで行ったのは堺ですから、もうしょっちゅうこう行けるわけでもないんですね、うん、持ち主の方に運営をしていただこうと、
うん、
いうふうに思いまして、これは着工中にですね、山口先生にも来ていただいてね
先生が
地域のことを、はい、いろいろテナントの人たちと、オーナーさんですね、学習会をね何度か開いていただいて、その中ではカフェラルゴっていうところでは日替わり店長の喫茶店、まあ、曜日ごとにね変わるんですけど、地域のことを意識されてね、うん、そういうふうなことに発展もしていきました、うん、で2年間はうちの建築事務所が、ついてですね、
うん、
イベントの方向性とか、そういうふうなことに取り組んでました。で2年経って今自立してですね、うん、オーナーの方自身がですね運営されてます。
ですからカラホリを出ますからカラホリクラブが直接やるわけではなく、
そ
こは、
ね、
間に入ったロコアラ新建築研究室で、はい、事務所の方で、はい、少し関わられて、
そう
で後々にこう地域の方々に渡していく、うん、 はい、諏訪の森あの堺の、電車諏訪の森駅降りていただいて大体5分ぐらいですかね、もうちょっと
そう、ね、阪海電車の方が近いんですけど、阪海電車は船尾っていう駅ですね、うん、それと、南海本線の、諏訪の森、南海本線の諏訪の森方だと 10分かからないかな、うん、それぐらい、
ね、5分じゃいけない感じですよね、はい、そうして、まあ、拠点増えていく中で、はい、さらにまた拠点が増えて、
そうですね、
大阪市内、
はい、大阪市内緑橋ですね、はい、緑橋って言ってね、大阪市内の方もそれはどこと聞かれる場所なんですけど、
環状線の外側なんですよね、
外側なんです、うん、で、まあ、大正時代に大阪市が拡張して大阪市になったようなところで、うん、大阪の一番東、もう少し行けばもう、東大阪市になります、はい、でここも戦争で焼けてないんですね、うん、ここで複合施設を始めて、あかりというね、名前、灯籠の塔です、火に昇るって書いてあかりっていうんですが、はい、大正時代から残る町屋をですね、複合施設に、再生しております。これも10年ほど使われてなかった建物なんですが、緑橋っていうね、大阪市に住まれている方も知らないような場所でですね、果たしてこれ運営いくかっていうところ、うん、運営がうまくいくかっていうところが非常に心配でした。で、これもじっくり考えさせてもらったんですが、まあ、一度イベントをやってみようということでね、まだ工事ももちろん着手していない、ちょっとまだボロボロな状態のこの町屋の前でですね、イベントを行いました。これは冬の最中のね、寒い時だったんですけど、街歩きと子どものワークショップと、フリーマーケットで建物の見学会で、そういったものをね、この、建物でイベントとして、やったんですけど、これがねすごく人が来てくれたんです、
うん、
でそのカラホリで、いろんなイベント、イベントや施設を複合施設をねオープンしたりするんですけど、なかなか地域の人がね、寄ってくれないですね。ちょっと一歩引いて見てるっていう感じです、うん、ところが、緑橋の方っていうのはすごくもうね入って参加型、うん、なんですよね、
まあ、地域のなんかそういう風土というか特性がそうなんですかね、
はい、そうなんでしょうね。で、まあ、どちらがいいとか悪いとかいう問題ではないんですが、そういうのを見てですね、ここでももしかしたらこういう再生事業がやっていけるのではないだろうかというふうなことを思いました。で、これは六原事務所がですね運営する物件になったわけなんですが、地域産業に着目しまして、この地域では縫製とかね、そういうのが盛んでした。これは過去形なんですね。実はたくさんのそういった、小さな工場が、それは木造長屋でですね、そういった小さな工場があるわけなんですけど、特に帽子屋さんがね非常に多いんですね。でその、帽子屋さんも、非常に多いんですが、どんどん店、工場を畳んでいく。これは、中国とかですね、に仕事が行っちゃうわけですよね、安いですからね。でそれでどんどん、帽子も安いものを作っていくような素晴らしい技術をお持ちなんですけど、安いものを作っていくわけですね。でここにこの明かりに入ってる、帽子屋さんはですね、一点一点のオーダー品を作ろうと、今度はその技術力を生かして帽子というものを改めてこう見ていってほしい、それと緑橋の帽子っていうのをね、伝えていきたいという思いでですね、一点一点オーダーするような、ね、帽子屋さんができました。 でここにもね割とあの遠いところからわざわざ作りに来てくださったりもね、うんしてます。
結構今オーダー待ちが、
そうですね、なかなかできないですよ。2ヶ月3ヶ月とかねかかりますね。全てチョイスできるんですよね、うん、僕もあの今かぶってるんですけど、ハンチングをかぶってるんですけど、あの裏の生地なんかもね、うん、裏の生地ちょっと派手にやっても面白いじゃん。
そう、見えないところをやはりちゃんと作る、
そうですね、うん、で、うん、メンテナンスもできますしね、この帽子の内側のこの帯のところが汚れるんですね、うんうん、女性の方やったらこうファンデーションがついたりするんですけど、うん、これを取り替えてくださったりもします。自分とここ工場ですんでね、
あはは、うん、そうなると大事に使おうと思いますし、その愛着はなんかその店で買った、あの街に歩いて行った、あの人と話したとか、いろんなこう関わりが多いですから、余計にこのものを通じて街と人がつながっていく、
うん、そうですね、
そういうのありますよね。単にこうネットで注文したら明日とかに来るかもしれないですけど、うん、それとは全く違うこの暮らし方、生き方っていうのがそこにはあるんでしょうね、はい、
そうですね。で、あのこういったね、よその、カラホリだけではなく、こうあのサブリースで、古い建物を再生していくっていう事業に取り組んでですね、思ったのはあのテナントさん自身がね、本物のところが来るんですよね。建物が、昔から、大正時代に建った建物とか、こう古い日本文化を生かした建物なわけですよね。でそこには本物が来るんです。本物の、レンにしても革のカバン屋さんがあったりですね、もちろんこの明かりの帽子屋さん、ほとんどのテナントさんがですね、自分とこの、技術なり、材料なり考え方なり、本物のものをね、目指している方がね、来られます。
なるほど。逆にその、変な言い方ですけど、本物じゃない人は去っていく感じ。
そうですね、表現は悪いですけど、ハリボテの建物に、ね、入ってるような、まあ、本物いうか自然素材のね、ものを扱ってるところが非常に多いんですけど、うんうん、そういうふうなことにね、最近だってね気づいたんですけど、
ですからそうした、まあ、多くの人が、まあ、だんだん積極的にこう働きかけていった町の関係が、その他の町の何とかしたい、うん、こんなことができるんじゃないか、うちの我が町もっていう風な声がこうまるで小玉のようにこう響き合いながら、はい、いろいろあると思うんですけど、
はい、
それでもやはり家というかその本物がこう淘汰されていくというか、なくなっていってしまってるのが今じゃないかなと思うのですが、
うんうん、なるほどね、うん、だからこういうのが好まれるような時代にもなってきたし、うんうん、僕はこういう複合施設の中で、これ感覚的に、目指してたもん、それが少しずつはっきりしてるんですけど、うん、そういう本物の職人さんたちが集まったり、それともう一つは、この一軒一軒の複合施設はまさにカラホリの路地を挟んだ、路地を取り巻くコミュニティがあるでしょ、うん、そういうふうな複合施設ごとにコミュニティがこう育ってきてるんですよね、うん、各施設にはテナント会っていうのがあるんですけど、単純にその施設を運営するだけではなくってですね、うん、今日もね、連の、メガネ屋さんの子供たちが、楽という喫茶店の、ね、子供1歳ちょっとなんですけどね、その子ら遊んであげてあるんですよね、近所の超高層ビルの超高層マンションの、広場でね、うん、遊んであげてました、うん、でそういったことがね、この商業各商業施設、うん、複合施設の中でもね起きてくるんですね、うん、やっぱり長いこと、 ずっと一緒に暮らしてる仕事してるっていう環境の中でね、うん、あの育ってくるもん、うん、っていうのがあるんやなと、うん、で 緑橋でこう、複合施設をやっててですね、いろんな方お客さんに来られるんですけど、あの親父バンドを組んでる方がおられるんですね、地域の方でね、うん、でそのメンバーがねすごく仲いいんです。もう昔からの高校からの知り合いなんですかといろいろ聞いてみるとですね、うん、同じマンションの住民やっていうわけです、うん、なんでマンションの住民、たかがマンションの住民なだけでこれだけ仲えんかなと思うと、30年ねその同じマンションに住み続けて暮らしてるんですよね、うん、でそういったわざわざそういったマンションにわざわざ、そういうふうな、なんかここでコミュニティを育てようというような空間はないわけだよね、うん、必要なものしかないわけです、うん、そんな中で、そういったコミュニティが育ってきてるんですね、うん、で、それは共に暮らす、マンションのような形ですけど、マンションでも30年経てばそういうことが、広がってくる。で、そういう共用空間を持った例の先ほどの中庭の話とかありますが、中庭でいつもテナントさんたちがこう話して、うん、そこにチャレンジショップの、うん、人たちが入ってきたりですね、いろんなうちのお客さんが来たりですね、いろんなコミュニティがねその中で育ってます、
うん、まあ、いわばコミュニティというとものすごくこう綺麗な言葉になってしまいますけど、うん、まあ、つながりといってもなんかその分かったような分からないようなんですが、本当にその場その場に何かその息遣いというか声があるっていう、人との出会いがあって、いや出会ってるからさらなる出会いがあって、でそこにはいろんな声が聞こえてきて、でそれはまあなんか会議とは違うけれども、一人一人の何かその次なる思いがそこでこうわーっとこうまた温められていって、
そうですね、うん、そういう空間を作りたかったよなっていうね気がしますね。
人のお金で作れる芸術をということで建築を志した六原さん、今のそのいろんなカラフォリから始まったいろんな街を経由して、改めてそのいろんなそれぞれの街の個性、あるいはその街に暮らす人たちに対して、ここが良かったな、あるいはまだまだここがっていうのがもしあれば。
そうですね、まだまだっていうところはね、数限りなくあるんですけど、はい、それぞれの施設、それとその地域に住まれるそれぞれの人、みんな考え方が違うんですよね、うんうん、でだからもしかしたら正解もないかもしれへんのですが、うん、いろんなことやってみることがね、うん、いろんな部分で、その人はもしかしたら町のことに気づくかもしれへんし、歴史のことに気づくかもしれへんし、うん、いろんな可能性をね秘めて、るんです。イベントとかこういうふうな活動、うん、それと再生事業ですね、うん、何が起こるかわからない、ところがね、うん、非常に面白くて、うん、取り組み続ける、うん、というところでしょうか。
なるほど。私先ほども少し紹介いただいた諏訪の森の遊ぶと書いて遊と読む、ところのカフェラルゴさんたちが、まあ、名前もまだ定まってない中でお話をするときに、はい、日替わりでやりたいんですっていうときに、うん、バトンリレーの話を確かしたように思うんですね、うん、直前のバトンをただ引き継ぐだけだとその店が一体になっていることはわからないんじゃないでしょうかと。つまり月曜日の人が火曜日の人に申し送りをするだけだと、今度は火曜日の人が水曜日に申し送った時に月曜日と水曜日が本当につながっているんだろうか、うん、お客さん毎日来てたら今日はなんか違うっていう違和感で帰ってしまうのか、うん、今日は違って面白いと思ってもらえるか、その日替わりなんであれば日替わりをうまくその多くの人に楽しんでもらえるような、なんかそういうことができるといいですよねっていうふうに言った気がするんですね、うん、やっぱりそれはそこを楽しむあるいは空間を、味わうなんていう言い方をしたらいいか分かりませんけども、少なくともその先ほど言ったコミュニティが、テナントに対するその、自分たちっていう、 考え方ではなくて、テナントと、お客さんによって生まれるそういう関係を大事に、互いにできるといいですよね。自分のお客さんだけがそう満足するんじゃなくて、その店をあるいはその空間を愛してくれる、楽しんでもらえる、そういう風になると、日替わり店長がさらになんかその空間をより豊かにするかもしれない。まあ、ちょっと違う、全然表現としてはもう少しストレートに言ったか、にじみ出したか分かりませんけど、なんかそういうことを思い出して今日の話となんか図らずもつながっていって、きっとそれは私は当時、まあ、なんか感覚的に喋ったところがあったかもしれませんが、ローカルさんが改めてその、いろんな街に関わり、そして、その変化の中でそんな話があると、なんか私がどうだったかってことではなくて、あ、良かったなっていう風な思いに浸りながら今の話を伺ってました。
もうユウもね、5年過ぎてますからね、
カラホリから、飛び出してという言い方はいいか分かりませんが、カラホリからその他の町へ、広がっていったこの、その町のあるいはその場所の意味、意義、さらには、そこに重なっていく多くの人たちの思い、それが、大切にされて、そして、町における本当に欠かせない、それは単に、懐かしいとかですね、これでよかったっていうことだけではない、何かその未来を開いていく、その我が町への思いをこ うまくこう練り上げていく、そんないくつかの活動をお伺いしました。いっぱいこういうことをロカラさんも、ま、いろんなとこ喋っていらっしゃいますし、ホームページインターネットで検索してもいろんな話が出てくると思うんですが、はい、どうでしょう、今日のこの第3幕、カラホリからその他の街へ展開していったいろんなことを深めようと思えば、
は
い、これをぜひという、
そうですね、僕らがこう地域のことに取り組むときにはですね、必ずねマップを作ってます、カラホリはもちろん、緑橋、上町、それぞれねマップをですね、これテナントさんたち、や、カラホリクラブ、とかですね、そういった関わりを深めていきながらこのマップを作ってるんですね、で今日言いたいのはその例えば明かり、緑橋の明かりだったら明かりその部分だけではですね、こう街をね回ってほしいなと思ってます。
なるほど、
それぞれの地域でねマップを作ってますので、マップ片手に地域を散策するというような、ことで、いかがでしょうか。
はい、カラホリの界隈はカラホリ絵図というものが今ちょうど今広げていただきましたが、そういうものが、ありますし、その他にも、それぞれの町ごとに、地域の人たちがあるいはその町に思いを、抱く方々が、編集された、地図があります。ぜひ、それぞれの拠点に行っていただくと、そういうものも入手しやすいと思いますので、 iPhone とかそういうやつのマップ、 Google マップとかそういう世の中基準じゃなく、それぞれの人たちがその町を見た、その痕跡みたいなものをぜひ辿っていただければなと思います。住民に託すことというテーマでお伺いしております、2011年12月の、インターネットラジオロストチャレンジ、ロカラ正和さんにお伺いをしました、続いては第4幕、いろんなことに取り組まれてきた中で、今世代交代そして担い手のバトンタッチを今しようとされているという、そんなお話を伺えればと思います。聞き手はお天気のマッチクラブの山口が務めさせていただいております。ロカラさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。